どうぞ体気をつけ、体調に気をつけてください。まあ、クリスマスの飾り付けがなされ、ろうそくに一本火が灯りました。本日はアドベント対抗節といいます。イエス・キリストのご生誕を待ち望む週の第一週。第四週がクリスマスです。クリスマスはですね、クライスト、キリストのミサですね。ミサというのはラテン語で聖なるお祭りという意味です。ですからクリスマスはキリストの聖なるお祭りというですね、意味です。クリスマスをエクスマスというのは、キリストをギリシャ語でクリストスと言います。クリストス、そしてそれを文字で書けばギリシャ文字の X で始まるからです。だからですね、エクスマスというのです。ちなみにアドベントというのはですね、アドベンチャー、冒険と同じ言葉から来ています。クリスマスは神様が、ね、冒険された日なのです。それはご自分の一人子をこの罪の世界に送り、十字架の死にかけるという、もう神様にとって大冒険の日なのです。それはひとえに私たち人間を愛する家であり、ね、そのために神様は不安で危険な、ね、冒険をされました。でこれがアドベントです。今日はその一週、はい、ではそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書9章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所、修法に書いてある通り、ではルカ9章の1節と2節まで稲富兄弟読んでください。
イエスは12人を呼び集めて、彼らにすべての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた、
はい、今日はルカの福音書公開説教30回目9章の1節からです。前の8章においてイエス様は弟子たちを引き連れてガリラヤ湖の風と荒波とを鎮め、レギオン、多くの悪霊に疲れた者を解放し、ヤイロの娘を死からよみがえらせ、長血の女を癒されました。そしてこの9章においてはイエス様は今度は自分の働きを12人の弟子たちにお任せになりました。皆さん、週報をですね、毎週週報の右の下に教会キリストの体と書いて7つの本質を記しています。これは13年前です。 AD2000 年、インドネシアのジャカルタに、ね、世界中からおよそ300人の牧師先生たちが集まり、教会について語り合い、国や地域、歴史のある教会、また新しい教会、メガチャーチと言われる大教会、そして小さなですね、家の教会、また牧師の年齢や性別、賜物に関係なくですね、全ての教会に共通する7つの項目が生み出されました。それがこの教会の7つの本質です。どの教会にも当てはまるですね、教会の本質です。私とよしこ先生は先週、博多で行われましたコーチングネットワークに参加し、その中でこの7つの本質について、ね、今も学んでいます。説教でもたびたび語りますので、皆さんもよく理解してください。これ姉妹、皆さんは教会に今日集まりました。でそもそも教会というのは何でしょうか。教会というのは人のことです。建物ではありません。すなわち兄弟姉妹、あなたが教会です。皆さんが教会なのです。そしてですね、教会の本質の第一はここに関係と書いてあります。では一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書6章を開いてください。ヨハネの福音書6章の、では稲富兄弟、53節から58節までを読んでください。
イエスは彼らに言われた。 誠に誠にあなた方に告げます、人の子の肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得ています、命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼らのうちにとどまります。生ける父が私を遣わし、私が父によって生きているように私を食べる者は私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。
はい、今日私たちは聖餐式を持ちました。イエス・キリストの死と復活を覚えるためです。イエス様は言われました。53節、誠に誠にあなた方に告げます、人の子イエス様のことです。肉を食べそのまたその血を飲まなければ、イエス様の肉を食べて血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせますとあります。イエス、人の子イエス様の肉を食べまた血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。イエス様が私たちに与えてくださったもの、それは許しま命です。イエス様は命を与えるために私たちのところに来てくださったのです。ヨハネ十章の十節のところでもイエス様が、私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためだとおっしゃいました。教会の本質、それはイエス・キリストの命なのです。これをギリシャ語で造営と言います。神の命という意味です。そしてこの命は、兄弟姉妹皆さんがイエス・キリストとの個人的な関係、つまりイエス・キリストを救い主また主として受け入れることによって与えられます。イエスの血はあなたの罪をすべて清め、イエスの御言葉でねはあなたに永遠の命を与えます。どんなに教会が大きく歴史が長くまた多くの奉仕がなされていても、そこに命がなければ教会ではありません。教会はプログラムではありません、儀式ではありません、建物ではありません。命なのです。あなたがイエス・キリストの命を持っているかどうか、もう命が全てなのです。クレシマ、命が新しい命を生むのです。アメリカにスミソニアン博物館というですね、もうものすごく巨大な博物館があり、そこにはいろんなですねものが置いてあります。月から持ってきた石なんかも置いてあります。お金の価値にすれば何億円何十億円何百億円とですねあるものがもうたくさん展示してあります。世界中のあらゆる歴史のものが展示してありますが、そこに一つだけないものがあります。命がないのです。命がないのです。ですからですね、命だけが新しい命を生み出すのです。教会は巨大姉妹命です。そのことを覚えてください。イエス・キリストの命、神の命が満ち溢れるところ、それが教会です。この命が外側に現れる、現れとして愛があり、喜びがあり、平安があり、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と言われるですね、九つの実というのをですね、外側の命の現れとして私たちは見ることができるのです。イエス様は木を見るときには実を見なさいと、実によって木が変わる、木が分かるとおっしゃいました。あなたがその9つの実をですね結んでいるならば、あなたのうちにイエス・キリストの命があることの、それが証拠なのです。ですからですね、その9つの実を見るとき、そこに命があることが分かります。そしてこの命というのは関係、許します、交わりによってですね生み出され伝わっていくのです。 命というのは関係によって伝わっていきます。そして生み出されています。ですから教会の本質の第一は関係なのです。まずあなたとイエス・キリストとの関係です。あなたは個人的な救い主として主としてイエス・キリストを内側に持っていますか、受け入れていますか。これがもう第一です。そして命を持っている者同士の兄弟姉妹とのつながりですね。これが教会です。このことを覚えてください。最も大切なのは命なのです。ルカの9章に戻ります。一節です。イエスは12人を呼び集めて彼らに全ての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威とお授けになった。イエス様はこのご自分の命を伝えるために次に12弟子ですね、12人弟子の名前は前の6章の13節から16節に記されていますが、彼らにですね、全ての悪霊を追い出し病気を治すための力と権威をお授けになりました。これがですね、教会の7つの本質、いつも修法に書いてあります3番目の能力付与ということです。イエス・キリストの能力を私たちはそのですね授かっているということです。そして2節、それから神の国を述べ伝え病気を治すために彼らを使わされたと書いてあります。これが教会の7つの本質の5番目に書いてある伝道と増殖と書いてあります、ね。はい、ではここに何かを挟んで聖書マルコの福音書第16章を開いてください。はじめの部分をですね、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒に声を合わせてお読みいたします。第7み兄弟マルコ16章の15から18まで読んでください。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
はい、15から 18まで、聖書を開いている方一緒にお読みいたしましょう。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。で、ナドミ兄弟、次の19、20を読んでください。
主イエスは彼らにこう話されて後、天に上げられて神の右の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。
はい、この15節から18節ですね、今皆さんと一緒に読んだところはイエス様が天に上げられる直前に弟子たちに語られた御言葉、いわゆるイエス様の弟子たちに対する遺言です。15節、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これをイエス・キリストの大宣教命令と言います。まあ、実はこの大宣教命令はこのマルコのですね、16章15節が一番有名なのですが、マルコだけではなくマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そして使徒の働きの5箇所にすべて大宣教命令は記されています。その箇所を修法の右の方に書いています。 イエス・キリストの大宣教命令。マタイは28章の19節、マルコは今読んだ16章の15節、ルカは24章の46から48、ヨハネの福音書は20章21節、人の働きは1章8節。これが大宣教命令です、ね、イエス・キリストを救い主と信じ救われた兄弟姉妹たち、皆さんが今この地上に生かされている目的、それはですね、つまり教会がこの地上に置かれている目的は何でしょう。それは一言で言えば、神の御国をですね、この地上に広げるということです。御国の拡大です。ですね。まあ、別の言い方で言えば、まあ、先ほども言いましたイエス・キリストの命を人に伝えるということ。これを伝道と言います。ね、イエスの命を伝えることです。悪魔サタンが支配するこの罪の世界からですね、イエスの血によって買い戻された兄弟姉妹たち、皆さんはですね、イエスの血によって買い戻された皆さんはもうこの世のものではありません。皆さんはこの世のものではないということを自分は自覚していますか。私はこの世の人間ではありません。もちろんこの世に住んでいますけども、この世に属するものではありません。そのことを知っていますか。イエス様はですね、天のお父様にヨハネの福音書17章16節でこう祈られました。私がイエス様がこの世のものではないように、彼らイエス様の弟子たち、私たちのことです、この世のものではありませんと祈られました。皆さんはこの世のものではないのです。どこのものですか。天国のものなのです。ですね。あなたの属するですね、あなたの所属するところは天国ですよ。ですね。天国というのは何でしょう。神がおられ支配している世界が天国です。ですね。あなたは天国です。皆さんはこの世の人ではありません。ですね。皆さんはイエス様がもし来られた時にはすぐに天に引き上げられます。またいつ今日心臓が止まってもですね、あなたの行くところは神がおられ、神が支配しておられる永遠の御国、天国です。今日心臓が止まったらあなたはすぐ天国へ行くんですよ。皆さんはこの世のものではありません。イエス様もそうでしたですから皆さんがこの地上にですね、今まだ生かされているのは、出て行ってここに書いてある福音、イエス・キリストの救いを伝えるためなのです。ですね、この教会ではですね、礼拝の後、皆さんおのおの家に帰ります。その時に、行ってらっしゃいと言います。これはとてもいい言葉だと思います。ここ、つまりイエス・キリストと共にいる教会が皆さんのホームであり、皆さんは出ていくために集まっているのです。皆さんは出ていくためにこの世に集まるのです。そしてこの世の中に、職場に、家庭に、あなたは使わされていくのです。ですね。アーメンですか。アーメンですね、はい、そして出て行って神様の働きをするために能力付与ですね、神様から力を与えられるのです。人の働き一章の8節にはこう書いてあります。ただ聖霊があなた方の上に下られるとき、あなた方は力を受けます。で、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとあります。ルカ9章に戻りましょう。1節、イエス様はですね、12弟子たちに力と権威をお与えになったと書いてあります。で、この力をギリシャ語でドゥナミスと言います。ドゥナミス、このドゥナミスからダイナマイトという言葉が生まれました。ダイナマイトの語源です。すると皆さん、ダイナモって知ってますか。ダイナモ、発電機です。発電機もこのドゥナミスというですね、言葉から生まれています。力です。ダイナマイトの力、罪と病、サタンの働きを破壊する力で、それはですね、精霊の力です。 キャサリン・クールマンという人がですね、一冊の本を書きました。ここに世界最強の力、聖霊と書いてあります。聖霊に勝る力はこの地上、異常の力はこの地上に、この世に、宇宙に存在しません。一箇所を読み出します。この中から。主イエス様は聖霊の重要性もその無限の力も知っておられました。イエス様はこの素晴らしい方を理解しておられ、聖霊のご人格をよく知っておられました。ですからイエス様は聖霊により頼むことができたのです。そして人間の姿をとって地上に来られる前、聖霊を通してご自身を与えられるものとしておいだねになったのです。そしてイエス様がなさったあの偉大な数々の奇跡は聖霊の力の結果だったのです。そのようなわけで、皆さんや私は今日の聖霊の超自然的力の現れに不信感を抱くべきではないと私は信じています。聖霊の力こそ世界最強の力なのです。ペテロやパウロや旧約の生徒たちが神のこの第三位格の方、聖霊について実に多くを知っていたことで、私はいつも驚いています。彼らは聖霊に完全により頼んでおり、皆さんや私も彼らと同じく聖霊との親近感を持ち、聖霊の力について意識すべきですと、このように言っています。イエス様の働きのすべては聖霊様の働きです。ですから私たちもこの地上の生活で聖霊様と一緒にですね、生活をするのです。次に権威と書いてあります。力と権威。権威というのはイグズーシアと言います。ギリシャ語です。それはイエス・キリストの名前を使うことが私たちに許されているということです。この宇宙にイエス・キリストの皆以上の権威はありません。すべてのもの、悪霊も自然界もですね、この権威、イエス・キリストの名の権威のもとに服従いたします。ですから私たちはいつも祈りの後にイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。名前を使うのです。名前の下に全てのものがですね、ひれ伏すからです。従うからです。ですからイエスの名によってお祈りしますと、名前を使うこと、権威を使うことが私たちに許されているということです。つまり私たちは宇宙の最高権威者の名前を使ってですね、祈り告白するのです、ね。まあ、国家の権威はですね、内閣総理大臣や大統領、国王にあるのでしょうですね。その名前で、通達が出されるときには全ての国民はそれに従わなければなりません。でも宇宙の最高権威はイエス・キリストにあるのです。でこのイエス・キリストの名前で通達が出されるならば、国家といえども宇宙の全てのものはですね、従わざるを得ないのです。その名前を使うこと、権威使うことが私たちに許されているということです。だからイエスの名によってお祈りしますと、私たちは名前を使うのです。皆さん、名前を使うとき、ものすごく権威を帯びているということをですね、どうぞ理解してください。あれはただ唱えているだけではありません。信仰によってこの名前にはものすごいですね、背後に力があることを覚えましょう。はい、ではルカの福音書9章の4節から6節まで稲の御兄弟読んでください。
どんな家に入ってもそこにとどまり、そこから次の旅に出かけなさい。人々があなた方を受け入れない場合は、その町を出ていくときに彼らに対する証言として足の塵を払い落としなさい。十二人は出かけて行って村から村へと回りながら、至る所で福音を述べ伝え、病気を治した、
はい、イエス様は最初はご自分で伝道されました。そしてこの九章においてですね、十二人を使わされ、次にですね、70人、まあ別の訳では72人と訳してあるところもありますが、72人を次に使わされました。でそのところはこの同じルカの実証のところにもう少し詳しく記されていますので、まあ、そこを見ていきます。 ではルカの実章を開いてください。少し長いですけれども、稲富兄弟、1節から12節までを読んでください。
その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だが、もしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入っても、あなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいていたと言いなさい。近づいたと言いなさい。しかし町に入っても、人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出て行ってこう言いなさい。私は足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。
はい。ここでですね、イエス様は弟子たちを使わすにあたって8つの事柄をですね語っておられます。私たちもこれに習うべきです。第一、ご自分が行くつもりのすべての町や村へと書いてあります。つまり兄弟姉妹、私たちはイエス様の代理人です。イエス様が行くつもりのところへ私たちを使わさ弟子たちを使わされたと書いてありますので、私たちはイエス様のね代理人である施設です。イエス様の名代としていくのです。しかしあなたが今イエス様の代わりに仕事をしているのです。家庭にいるのです。ですね、あなたがしているのは、あなたが仕事をしているのではなく、イエス様がなさる仕事をあなたが代行しているのです。あなたはイエス様の代理人です。ですね、次に2人ずつ、聖書で2というのは証人とか証言という言葉の意味があります。すべての事実は2人か3人の証言によって確認されるからです。2人のことが同じことを言えばそれは正しいとなされるからです。私と吉子先生もいつも2人で行動することがあります。3番目、2節ですが、皆さんは収穫のための働き人です。皆さんによって魂は天国へ集められます。今天の父なる神様は天国に入るものを全世界から、ね、収穫集めておられます。イエス様が間もなく来られて私たちが敬虚されることはもう何度も説教しましたが、天国の定数が満ちた時敬虚がありま す, です、ね、まあ、よく言いますけども、テーマパーク、いろんなテーマパークありますね。入場者数をですね、ずっとカウントしています。おめでとうございます、あなたが10万人目の入場者です。100万人目の入場者です。その人は何かですね、記念品をもらいます。天国のですね定数がね、その人数に達した時に許れしまい、あなたは天国へ敬虚されます。今神様は天国に行く人たちをですね収穫集めておられる。あなたもその収穫の働き手だということです。3、4番目ですね、私たちが使わされるところはですね、狼、つまり悪魔サタンが支配する世界です。マタイ実章の16節で、ですからイエス様は蛇のように賢く鳩のように素直でありなさいと言っておられます。私たちは安全地帯に行くのではありません。 狼がいるところに羊が使わされるように行くのです。5番目、4節7節8節は、伝道のため出ていくために必要なものは全部神様が備えてくださいますので、もうあなたはある面ではもう素手で行きなさい、必要は全部ですね神様与えてくださいますということです。イエス様がある時ペテロにこう言われたことがあります。税金の話ですですね。そしたらイエス様はこうおっしゃいました。湖に行って魚を釣りなさいと。で、最初に釣れた魚の口を開けると1スターテルという、まあ、単位ですね、お金が入ってるから、それを私とあなたの分として、ね、税金払いなさいとおっしゃいました。皆さんこの話ご存知でしょう。クレア姉妹、皆さんが魚を釣るならばですね、必要のすべては満たされるということ、皆さんが魂の獲得のためにですね、働くならばあなたにとって必要は全部神様が与えるということです。魚の中にですね、お金が入っているということです、ね、そのことの解釈です。はい、6番目、5節6節、どんな家にも入ってもまずこの家に平安があるように平安を祈りなさい。どの家に入っても平安を祈りなさい。で、そのもしその家に平安の子、神様の恵みを受ける人がいるならば、その人は平安を受けるでしょう。いなかったら、その平安はあなたに返ってき、あなたに平安が来ますから。だからどちらにしてもですね、プラスなのです。7番目、病人を治し、神の国があなた方に近づいたと祈りなさい。兄弟姉妹、病気を治すための祈りをするのは牧師だけがすることではありません。皆さんが病院に行ってですね、お見舞いとかした時には祈ってもいいですかと一言尋ねて、そして手を置いてですね、イエス様を癒してくださいと祈りをしてくださいですね。あなたももちろん祈っていいのです。祈ることができるのです、ね、8番目、もし人々があなた方を受け入れない場合はですね、大通りに出て行ってこう言いなさい。熱心なユダヤ人はですね、異邦人のところに行った帰りにはですね、洋服からですね、その塵を落としたんです。そういうことをしていたんです。ですね、異邦人のところについた塵を落とすということを熱心のユダヤ人はしておりました。つまり、イエス様の福音に耳を傾けない人、あなたを受け入れない人には足の塵を払い落とすということはですね、もう私とあなたは関係がないですよですね、異邦人と同様に扱いなさいという意味です。はい、で一箇所聖書を開きます。ローマ人への手紙実章を開いてください。第7の9代13から15です。
主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。
はい、兄弟姉妹、皆さんはですね、もうなんとなんと素晴らしいものをいつも携え持っていることでしょうか。皆さんはなんと素晴らしいものをいつもですね、携え持っていることでしょう。皆さんは永遠の命に至る福音をですね、携えているのです。あなたは永遠の命に至る福音を携えているのです。ここに記されています15節、良いことの知らせを伝える人の足はなんと立派でしょう。このところは別訳、口語訳の聖書では、ああ、麗しきかなとなっています。良き訪れを告げる者の足はなんと麗しいでしょう、福音を告げる人の足は。皆さんはなんとなんと素晴らしいものをですね、自分が持っていることでしょう。しかしながら、ここに記されているように、信じなければ誰も神を呼び求めません。 聞かなければ信じることはできません。伝えなければ聞くこともできません。使わされなければ述べ伝えることもできません。皆さんは一人一人イエス様によって使わされた人たちです。あなたがいるですね、今の環境は神様が今あなたに使わされておられるところです。ですからイエス様はマタイの福音書10章の40節のところ、私だけお読み出しますが、こう言われました。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私イエス様を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのですとおっしゃいました。キレシマイ、あなたが伝道に行きます。あなたの言葉を、またあなたを受け入れる人はですね、それはイエス様を受け入れていると同じです。イエス様を受け入れている人はイエス様を使わした天のお父様を受け入れているのですとおっしゃいました。まさしくあなたはイエス様の代理人、名代だからです。あなたの言葉を受け入れる人はイエス様を受け入れているのです。キョレ姉妹、皆さんは今いるところにいつまでもいるわけではありません。私はお分かししましたように、8月、大学4年生の8月にイエス様を信じて救われました。もう卒業までですね、半年余りしかありません。みんな卒業したらそれぞれですね、いろんなところに散っていくのです。この8ヶ月しかないこの期間に、できるだけ多くの友達に伝えよう、会う友達にですね、イエス様のことを語りました。キョレ姉妹、覚えてください。私たちは伝える責任はありますが、救う責任はありません。そもそも私たちが人を救うことなどはできないのです。私たちは救わなければいけないと思うからできないのです。救う責任は私たちに与えられていません。これは神様のですね、なさることです。私たちは伝える責任があるのです。ですから神様はですね、もしあなたの周りにいる人にあなたから福音を伝わらなかった人がいたら、天国でですね、これはキリストの裁きというのが私たちが天国にあるんです。未信者が受ける裁きは白い御座の裁きですですね、最後の審判です。私たちは天国でキリストの裁きの座というのにつきます。でそこで何が決まるかと、報いが決まるんです。その時神様が尋ねられます。どうしてあの人にあなたは伝えませんでしたかと、あなたは尋ねられますですね。このことはエゼキエル書の18章で、36章ですかね、そこにも書いてあります。だからですね、イエス様の前にですね、尋ねられた時にですね、あなたはよくやったと、あなたに関わる全ての人に福音を伝えてください。ハレルヤ、感謝します。私たちはですね、もういつまでもこの地上にいるわけではありません。ですから間もなく私たちは天国にも帰ります。でその間にできるだけ伝えるということです。はい、ではルカ9章に戻ってですね、7節から9節まで、レイナドミ兄弟読んでください。
さて国主ヘロデはこのすべての出来事を聞いてひどく当惑していた。それはある人々がヨハネが死人の中からよみがえったのだと言い、他の人々はエリアが現れたのだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の一人がよみがえったのだと言ってたからである。ヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねたのだ。そうしたことが噂されているこの人は一体誰なのだろう。ヘロデはイエスに会ってみようとした。
はい、ここにヘロデのことが記されていますが、このヘロデはイエス様が赤ちゃんの時、2歳以下の者はみんな殺せと命じた、あれをヘロデ大王と言います。この大王の次男です。ヘロデアンティパスと言います。このアンティパスは自分の兄弟ヘロデピリポの妻ヘロデアをですね、妻にめとったことで、バプテスマのヨハネにあなたは不法をしているってですね、責められます。ですからバプテスマのヨハネを捕まえて牢で殺したのがこのヘロデアンティパスです。ね、まあこのですね、王様は、まあ、性格は狡猾ずる賢くて、ずる賢く放縦わがままで、 気が小さく、イエス様はこのヘロデに対してあの狐がと言われた、その言われですね、ヘロデのことです。異性者ですね、上に王様の関心事、それは保身です。いつまでですね、自分がこの地にとどまられるか。まあ、ヘロデはイエス様と弟子たちの噂を聞いてひどく当惑して、取り乱してイエス様に会おうとしましたが、クレシマ、興味半分でイエス様に会ってもイエス様をですね、知ることはできませんですね。心を広く低くしてイエス様を受け入れなければですね、イエス様を信じるイエス様は入らないと関係はできません。彼は信じることなく、晩年は王の称号を得たいとですね、策略しましたが、罪に問われて流刑されて、流刑先で死んでしまいました、ね、そういう彼の歴史があります。で、稲富教ではルカ9章の1節と2節をもう一度読んでください。
イエスは12人を呼び集めて、彼らに全ての悪霊を追い出し、病気を治すための力と権威とお授けになった。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた、
はい、イエス様はルカ8、この8章までは弟子たちを引き連れて、ご自分が宮座を、神の御国の福音を述べ伝えられましたが、この9章において初めに12人の弟子たちに力と権威をお授けになり、神の国を述べ伝えさせるため彼らを使わされました。そして先ほども語りました実節において、今度は別に70人をですね、定め、ご自分が行くつもりの全ての町や村に使わされました。そしてイエス様は十字架にかかり、死んで葬られ、復活しですね、天に上げられ、ペンテコステの日に120人の弟子たちに聖霊が注がれ、彼らが全世界に出て行きました。そして今日イエス様はその宣教の働きを教会に委ねておられます。教会とは私たちのことです。委ねておられますですね。今日の説教のタイトルは能力付与、伝道と増殖ということです。教会は出て行ってイエス様の技をしなければなりません。皆さんはイエス様の代理人、イエス様の施設ですですね。今日はアドベントの第一週ですね。先ほども読みましたルカ1章の31節、御使いガブリエルはナザレの乙女マリアに言いました。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。今日私たちは賛美をしました。その一節のところです。真舟の中にですね、馬小屋、貝羽桶の中に産声を上げ、匠の家に、大工の家に人となりて、貧しき憂い、貧しい家庭でした、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ、私たちと同じ人間の悲しみと苦しみとですね、貧しさをイエス様はですね、味わわれました。イエス様は私たちの同じ人間として、肉と血を持ってこの世、罪の世界にですね、生まれてきてくださいました。なぜ神であられるイエス様が人間になられたのでしょう。それは人間と関わる関係を持つためです。同じレベルでないと私たちは関係ができないのです。天使ではダメなのですですね、動物ではダメなのです。同じレベルのものでならないと、質のものでならないとですね、私たちは関係を作ることができないのです。二節にこのように賛美しました。食する暇も食べる暇も打ち忘れて、虐げられし人を訪ねて、友なき者の友となりて、孤独な人の友となりて、心砕きしこの人を見よ。天使や動物では不十分です。私たちを救うお方は人間でなければなりません。全く罪のないお方、人としてお生まれになった方だけがにですね、私たち人を救うことがおできになるのです。私たちの罪を十字架で負い、代わりに私たちに永遠の命を約束して与えてくださいました。3節にはこう書いてありました。すべてのものを与えしすれ、すえですね、もう全部捧げて、 その他イエス様が得られたものは何か、死なんです。死の他何も報いられで、十字架の上に上げられつつ、敵を許しし、この人を見よ、全部与えて、最後にイエス様に与えられたのは十字架の刑なんです。そのように私たちを愛してくださいました、このお方を私たちは伝えるのです。兄弟姉妹、あなたを受け入れる人はイエス様を受け入れています。イエス様を受け入れる人は父なる神様を受け入れるとおっしゃいました。あなたはイエス様のですね、代理人です。ですね、今いるところは使わされているのです。私たちはもう長くこの地上にいるわけではありません。私たちはこの地上では一時的な旅人であり、寄留者です。ですね、立ち寄っているだけです。まもなくイエス様がおられるですね。また先に天に召された兄弟姉妹たちがいるですね、天国に私たちは帰るのです。そこがあなたの永遠のホームですね、帰るべきふるさとだからです。このことを知って、この地上に生かされている限り、イエス様の代理人として、名代として、主の技に励む兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。